ソデ100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
それでこう思い立ってそれを広めたいんですけど、はい、やっぱりなかなかね、ゆずさんみたいに柔軟な方もいらっしゃらないと思いますので、その辺のところいろいろこうご苦労された点とか、まあね、事業所を実際に体験したりとかされてると思うんですけど、
なんかいろんな難しさはあるなとは思うんですけれども、まあ、今回ゆずさんもいるというところでお話しさせていただくと、なんかもっとこういった新しい技術であったやとか解決方法ってあったりするのに、なかなかそれが広がっていかないなっていうのはありました。で、これがなんでかなっていうふうに考えたときに、やっぱりお金回りっていうところもそうなんですけれども、支援者だけではなくて、その先には実際それを利用する方がいて、関わる方が多いところに問題があるなっていうふうには思いました。例えばじゃあ介護事業所が IT ツールを導入して業務を効率化しようっていうふうに思ったら、なんかそれはもう介護事業所だけで考えればいいとは思うんですけれども、介護とその先の人の金銭管理をもっと楽にする、便利にするって言ったときに、自分たちだけでは判断できなくて、その先やっぱり利用者もいることになったりするので、どうしてもそういった新しいことって日常の業務の中で取り入れにくかったりする部分はあるかなとは思っています。でそういった中でゆずさんみたいな、なんか新しい取り組みをされている方がどうだっていたやとか、実際私も介護の現場に入って、まあ、少しずつも事例を作っていくみたいなことによって、なんかうまく広げていけるといいなというふうには今思っていたりして、
介護業界に入る前と実際に訪問介護始めた時のギャップみたいなありました、
はい、介護に関わってる方々はものすごいリスペクトしてます、はい、福祉とか支援とか自立支援もそうですけども、そういった考え方みたいなものに対してやっぱり学んでこなかったので、なんかそういった観点で皆さんあの介護福祉されてるんだっていうところにものすごい感銘を受けたというか、すごいな、素晴らしいなっていうふうにまず思いましたね、はい、でやっぱり僕ら IT の人間ってどうしても現場を見ないでものを作ってしまうことも多かったりするんですよ。例えばですけど、じゃあこういったキャッシュレスとかってもうスマホで QR コードでいいじゃないかみたいなところって思ってしまったりすると思うんですけど、でも実際に介護を受ける方はご高齢認知症かもしれないけども、その支援するのは結構50代60代とか70代もさらにいらっしゃったりしていて、新しいシステムでも入れてもそれがすぐに浸透しなかったりすると思うので、いかにテクノロジーしすぎず今の運用に沿った形でプロダクトやサービスを作れるっていけるかみたいなところがよりリアルに感じられるようになったなとは思ってます。
いや、伊豆さんが岡田さんからアプローチして実際にお会いしたりやり取りした時はどう感じました？最初はちょっと怪しい人みたいな、
ね、サービスの、ね、はい、使い心地というか、まず私知らなくて、またこのカエルカードのこと知らなかったんですけれども、ツイッターの配信を見て、ちょっと声を聞かせてって言ってくださったのが最初の出会いだったんですね。で、どういうサービスなのか聞けば聞くほど、もう本当に欲しかったサービス、てんこ盛りで、もう何なのこの安心感はと思って、こんないいものを作ってくれるようなね、人がこんな極悪人なわけないと思う。そうですよね。私一番いいなと思ったのはね、これは介護家族で、うん、もう全く介護のこと知らなかった感覚の人間から言わせると、はい、なんかしてあげるわよって言われる立場ってめっちゃ辛いなって思ったの。本当に無力だし、私も介護家族でわからないし、うん、どうしようって時にこう、じゃあもう言うこと聞きなさいみたいになると悲しいでしょ、それは。もうね、カエルカードのサービスって違うんですよ。そうですね。うん。何が違うかというと、はい、本当に岡田さんがおっしゃった、ああ困ったなって道でうずくまったとしてたら、はい、どうしたって一緒にうずくまって横の石ころ一緒にこう見ながら、はい、ああそうかそれ困ってるよねとかって言いながら、こうチョークで落書きしてるのがそれでさ、お買い物が大変でさって、うんだよなとかって、こうめっちゃ同じ目線で困ってるのをこう分かって って肩貸すよって言ってくれるようなサービスなんですよ。ね、もうさいらっしゃい私が何とかしてあげましょうみたいな、上からこう手をこう出して上げてあげましょうではなくて、
はいはい、
うん、辛いよねって一緒にこう膝抱えながら、もう分かる分かる、でもよかったら使ってってこう横でこう出してもらったような、泣いてたらティッシュ出してもらえるような、そんな感じ。
でもそれはすごい嬉しいです。僕らもプロダクトであったりだとか、この会社のメンバーのバリュー版価値観みたいなところで、一つ Go エンパシーっていうものを掲げてるんですね。でこれは何かっていうと、まあ、シンパシーとエンパシーの違いみたいな感じなんですが、まあ、シンパシーは相手のことを思いやってみたいな形で、もうエンパシーはなりきってなところなんですよね、うん、このことどう思ってるんだろうなっていうふうに考えるんじゃなくて、ゆず、はい、さんって今どういう気持ちなんだろう、ゆずさんになりきろうっていう気持ちで、プロダクトであったりサービスを作るようにしてたりするので、うん、そういったのが会社の文化としてもあったりするので、だからそういうことをゆずさんやゆずさん、ユーザーさんに言ってもらうのはすごい嬉しいですね。
ちょっと一応講座には紐付けると思うんですけど、その辺のところのセキュリティっていうのは、まあ、安心していいんですかね。
あ、はい、そうですね。我々こういった、はい、カード発行に伴う PCI DSS というような、こういったセキュリティ基準みたいなものがあったりするんですけども、うん、そういったものに準拠するような形でサービス運営をしておりますので、そこに関しましては、一度対応しております。ですとね、先ほど、口座を紐付けてというお話があったかと思うんですけども、特にですね、はい、ご自身の銀行口座とかは紐付ける必要はなくてですね。
え、チャージは、は
い、我々の方で各、今ですと、チャージ方法として2つ、用意しておりまして、一つは銀行振込という手段で、はい、まあ、我々の方で利用者さんがアプリをダウンロードしていただいたら、各銀行口座の番号を振り分けてるんですね。で〇〇銀行〇〇支店〇〇〇〇みたいなところ数字で、でそこに銀行振込をしていただければ、はい、その利用者様のアカウントにお金が入金されるというような形になります。
ちょっとまとまったお金を入金して、はい、チャージは細かくできる、
ね、はい、おっしゃるとおりです。我々2つの残高を用意しておりまして、お財布残高というもので、はい、もう一つはカード残高っていうものですね。はい、まず、お財布残高とかに、はい、じゃあ、今月というか、まあ、毎月で3、4万円ぐらい使うから、3万円入金しようとあれば、そちらに入金、銀行振込で入金をしていただきますと。で、先ほど、まあ、ゆずさんのケースであれば、1日3000円っていうふうにカードの上限額が設定することができるので、その範囲の中で使っていただくというような形になります。
じゃあこれ聞いてね、実際のところちょっと使いたいと思ったら、どうやってお金払うんですかとかね、どうやって登録するんですかとか、初心者の方向けに教えていただけたらと思うんですけど、
僕たち今サービスのラインナップとして大きく3つあるんですね。一つは、ご自身では金銭管理は難しいけれども、ね、感じていて、スマートとはいえスマートフォン持ってたりだとか、自分でアプリをダウンロードできたり申し込める方ですね。そういった方は、ご本人がアプリをダウンロードして、カードを申し込んでいただくことができますと。
ご本人か。
はい。これまず一つ目のやつですね。
はい。
で、次になんかサービスラインナップの方からお話させていただくと、二つ目は、まあ、ゆずさんのケースですね。うんうん、ご家族の方が Apple Store とか Google Play Store からカエルというふうに検索していただいて、うん、カエルアプリをダウンロードして、う
ん、はい、
ここからカード発行に必要な情報ですね、うん、お名前とか住所とか生年月日みたいなところとかっていうのをネットいただいて、うん、カード発行するというような方法です、
うん、
3つ目はですね、社会福祉協議会さんとか青年県人さんといったような、まあ、事業法人で金銭管理支援されている方向けのサービスです。で、今までって1対1親と子で、こういった金銭管理見守りのところで使っていただいたんですけれども、うん、1対 N といいますか、複数名の方々をサポートする方向けのサービスというものをリリースしております。
めっちゃいいです。
すごい。2番ね、今回ゆずさんいらっしゃるので2番のパターンで登録なんですけど、はい、その登録する項目とかそんなに難しくないですよね。
はい、
ちょっとアプリ苦手な人とかでも、
我々も、元々こういった、ご高齢の方で保険作っているサービスでもあって、うん、極力、アプリの説明とかを多めにして、うん、ボタンのタップ数とかは、少なくなるような形で設計をしていたりしますと、カードを申し込むときに必要な情報って、クレジットカードを発行するときみたいなものは必要なくて、特に予診とか審査っていうのは行わないんですね。
審査ないですね。
はい。年収とかどこで働いているかとか、そういったものを入力する必要は全くないです。うん、で、本当にお名前と、うん、まあ、カード発送先の住所とか、生年月日とか、うん、そういったものをいただいて、カードを発行しております。うん、
いや、貴重なお話ありがとうございました。そしたらお二方にね、ユーザー側とね、提供者側ということで今日ゲストをお越しいただいてたんで、今後展開とかね、皆さんに知ってほしいことっていう形でちょっとまとめたいと思いますので、まずはパワーユーザーのゆずさんの方からですね、お話伺いたいと思います。
お買い物の履歴が今のところは、いつどこで買った、いくらっていうのしかわからないんですね、でも本当はね、何を買ったっていうね、細かな詳細までデータがもらえるようになったら、これ最高だなって思ってます。つまりけど、うちの母が認知症かもしれないって心配になったのは、お買い物の行動の変化が大きく感じられたことがきっかけだったんですね。コロナ禍でマスクが急騰している時、すっごいもう高くなっていた時ありますよね。
ありますね。
ね、お母さんはもう1万円ぐらい生きがいしちゃったの。たまたまドラッグストアでたくさん買ったからって言って。
不安だからね。
うん、まあでも、いや、こんなことする人やったかなと思って、それをきっかけに近くの物忘れ外来受診しないとなって心配になって。受診につながったっていうこともありました。なのでやっぱりそういう細かな情報の把握がお買い物で、買えるカードを使えばできるんだよっていう風になったらいいなって思っています。
はい、ありがとうございます。岡田さんの方もよろしくお願いします。
そうですね、今後の展開、まあ大きいところで言うと、僕らはやっぱりその金銭管理をもっと楽にしていきたいなっていうふうには思ってるんですね。やっぱりこういった超高齢社会になると、支援を受ける方の人数っていうのもどんどん増えていくかなっていうふうには思っています。で、一方この支援する側の負担も結構大きいかなというふうには思っていて、まあ、当然今だとそれぞれ負担に感じてないケースもあったりはすると思うんですけども、どうしても人口対比的にも難しくなってくる未来がもう目の前まで来てるなっていうふうに思ってます。なんかお金を受け渡すっていうところの簡易化っていうのは、今ご家族の方であったりとか社協青年後見人さんの方で実現できてきてるなというふうには感じておりますので、今度はこういった代わりにお金を使って何か買ってきてあげたりだとか、一緒に買い物できるみたいな、そういったところの機能っていうのをものを作っていきたいなというふうには思っています。することでお金を受け渡す側だけでなくて、お金を代わりに使う側といったような形で、お金前のサポートをよりしやすくなることが、その実際の利用者さんの満足度であったりだとか、その際にその周りにある、支援する方々の幸せにもつながってくるのかなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。なんかね、もうダメやって諦めてたことがなんかバーッと広がりそうなお話でしたよね。なんかありがとうございます。
お金周り絶対ミスが許されないじゃないですか。僕もいっぱいやっていて、買い物代行した後に必ずお金のチェックをして水筒帳に書いてみたいなところで、すごい大変だなっていうふうにも思いますし、実際これどれぐらい使われてるかっていうのって、その先のご家族の方には全く伝わらなかったりするじゃないですか。こうやってメモを残していても、もっともっと情報が連携していくことで、より良いケアというか、でその結果ご本人の自立支援だったりが満足度にもつながっていくようなものってできるんじゃないかなと思ってたりするので、その一助になれればと思っております。
ありがとうございます。ぜひともね、関西は買えるなんですけども、
実は、はい、
ちょっとこちらもちょっと広めていきたいと思いますので、はい、はい、今日は本当楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。